鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、本田カーズ三重北、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小学校中学校を毎月1校ピックアップして紹介しています。9月のピックアップは神戸中学校です。それではまず神戸中学校の校歌をお聞きください。
はい、それでは鈴鹿市立神戸中学校杉島克之校長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速私から質問を一つさせていただこうと思ってます。本校に入ってきた感想はいかがですか？
私なのも、まあ、何回か、ね、中学校の方もお伺いしてるんですけど、まず、ね、一番の、ね、正直な印象は一つ一つが、ね、本当に広くて綺麗です。でもう一つ、ね、びっくりしたのがです、ね、玄関ですね、入ってで職員室にお伺いするまで の, 最初の廊下というんですかね、ですね、長さと広さというのはなかなかちょっと、ね、他の学校行ってもないぐらいです、ね、すごく綺麗で広くて、こういった学校で普段勉強していらっしゃる生徒さんってどうなのかなってすごく興味の方で湧いてるんですよね。
そうでしょう。本当にね、どの方もここは学校じゃないですねとか美術館のようですとかよく言われます。本当に素晴らしい校舎にしていただきました。建設委員会の委員長でいらした北川保さんから当時のお話を聞く時がありまして、本当に土地の問題とか建設の課題とか本当に相当年月がかかってこのような素晴らしい校舎に、していただきまして、古い校舎の時には私も勤務しておりましたが、当時は少々荒れておりまして問題行動も多かったんですけども、本当に今おっしゃったようなこの環境で900人も生徒がいるわけなんですけども、本当に静かで問題行動も激減しました。本当にありがたいなと思っております。県下2番目のマンモス校とは思えないぐらい本当に落ち着いた学校になってきました。
なんかすごく学校賑やかなっていうところとですね、すごく洗練されたところ、すごく校対照で印象的なんですけども、改めましてこちらの神戸中学校の生徒数とそして先生方の人数、こちらを教えてください。
生徒数は903名で、教職員の数は通訳の方や介助の方を含めますと67名になっています。
そしてこの神戸中学校の強み、これは一体何でしょうか？
そうですね、やはり先ほどの印象のように それにふさわしく生徒はいつも明るく元気なことですね。まあ、お客様からもよく挨拶もしてくれますということで、本当にそれが強みかなと思ってます。まあ、この元は本校はまあ部活動が盛んで、顧問の先生からしっかり技術的なことももちろんですけども、礼儀や心をしっかり鍛えてもらっているからと思ってます。まあ、県内でも有数の強豪校になってまして、昨年は夏の大会で14本の優勝旗を取ってきてもらいましたので、今年もまあ楽しみにしております。最後まで諦めない心とチーム力というのが本校のモットーになっています。先生たちの平均年齢も37歳という若さも本校の強みになっています。
すごくエネルギッシュフレッシュなそんな神戸中学校、ということなんですけども、さてどのような学校づくり、こういった特徴というのは何かあるんでしょうか。
そうですね、どこの学校でもやっていることじゃないところで、2つ申し上げますと、やっぱり中学校は3年後が、進路を自分で決めなくてはいけないという大きな岐路に立ちますので、その3年間で自分で進路を決められる、自立ということを中心にして、教育活動をしているんですけども、その大きな特徴で2つ述べさせていただきますと、まず入学する前に6年生の春休み10日ぐらいあるんですけども、そこで、国語と数学の小学校6年間の基礎を宿題に校区の3つの小学校に配っておりまして、そして入学式の次の日に、テストをしているという取り組みがあります。この結果をきちっと子どもに返して、補充学習につなげたり授業に生かしたりしているところが特徴ですかね。900人が自転車通学にもなりますので、この春休みの宿題には通学路の危険箇所をお役でチェックするという、そういう図も宿題にしております。最も大きな特徴の一つですけども、二つ目になりますけども、本校は大規模校で教科の例えば理科の担当、社会の担当、数学の担当が他の学校より人数が多くなっています。5、6人います。例年ですと学年を2人で担当してまして、5回6回と同じ授業をするというのが慣例になってますが、本校は1つの学年を5、6人、つまり1、2組は A 先生、3、4組は B 先生、5、6組は C 先生、7、8組は D 先生、9組は E 先生というふうに、一つの学年の一つの教科をより多くの先生に担当してもらえるようにして、生徒がより多くの専門の先生に出会えるという工夫をして学校運営をしております。従いまして先生は1年生だけではなく2年生も行きます。あるいは2年生と3年生、あるいは3年生と1年生というふうに多学年の教科も教えてますので、教材研究が倍となって先生方は少し大変になっていると思いますが、生徒にとっては今までの先生の3倍4倍の出会いがあるというところで学校経営をちょっと考えて今進めている段階です。中学校の場合は教科の専門性が強みですので、その5人6人の専門性をさらにこう共有してチーム強化性ということで取り組んでいることが大きな特徴になっています。
すごく考えられたこうカリキュラム、そしてシステムという中で、やっぱこう学習だけではなくて交流、そこら辺もこう図っての、学校の進め方ということでしょうかね。さて学校長、 今後なんですけども、どのようなことに力を入れていきたいというふうに思っていらっしゃいますか。
学力も大事なんですけども、本校は人権学習、人権教育の歴史が長い学校ですので、今子どもたちのコミュニケーション力、地域の教育力とかちょっとこう下火になってきていますので、そういう人とこうつながる力ということを視点に入れて子どもの育成をしたいなというふうに思っています。中学校1年生は急に3クラスが9クラスぐらいになるので、いろんな生徒との出会いがあるんですけども、どうしても自分との違いを認めずに、排除する傾向があって、その排除する仲間同士がつながるというちょっと負の連鎖が毎年見られますので、やっぱりそこをきちっと断ち切って、人は人によって救われたり仲間によって成長するので、授業においても人と人とがつながれる、授業作りを、視点に入れて、結果的には生徒同士のコミュニケーション力がアップできるような、そしてみんなが仲間であるような人権教育がこう浸透していけばというふうに思っております。
これからこう生徒の皆さんにお話し聞くのが非常に楽しみになりました。鈴鹿市立神戸中学校杉島克幸校長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは神戸中学校の卒業生末松のり子鈴鹿市長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、何からお聞きしようかすごく迷ったんですが、まず初めにお聞きしたいというふうに思います。市長は中学校の時はどのような中学生だったんでしょうか。
中学校の時は朝から晩までソフトボール、当時ソフトボール部に所属をしましたので、朝から晩まで真っ黒に日焼けしてソフトボールをしていた少女でした。
ずっとクラブ活動ということですか。
朝起きて朝練がありますので、朝練に行って授業を受けて、当時はお弁当だったのでお弁当を食べて、また5限目からの授業を受けて、放課後待った部活がありましたので部活をしてましたね。なので思い出すと本当にソフトボールをずっとしてたような気がいたします。
その他にも例えば当時の学校生活で何かこう思い出に残っていることって、何かこう思い出せることってありますか。
すごい大きな学校だったので、当時は多分神戸中学校が一番たくさん生徒数がいたと思いますので、1000人を超える生徒数がいたと思いますので、1教室だいたい40人から45人弱の8クラスあった学校ですので、たくさんの生徒の中で冬場はマラソン大会とか、部活対抗になったりとかありましたし、あとは体育祭、文化祭、合唱コンクール、それから生徒会活動も少ししてましたので、他にはそういう風な活動も今になると思い出されるかなという感じがします。
いろんなこう学校行事というのがあるというふうに思いますけども、何か市長2年生の時に、何か代表してこう何か行事されたというのをお聞きしましたけども、
卒業式の時に、在校生代表で掃除を読ませていただいて、巻き紙に全部文案を、先生にご指導いただきながら自分で考えるんですけど、それを小筆で書くのが非常に大変で、家に帰ってきて、祖母に、おばあちゃんにも亡くなりましたけど、こうやって書いたらいいよとか、こういうふうにできるかなとか言いながら、書きながら先生に指導をしていただいて、卒業式の時にしっかりと読ませていただいた覚えはあります。在校生代表でしたので、卒業生の方とのこう3年間の思い出っていうか、そういうのを書かせていただいて、振り返ると懐かしいなという気はしています。はい、
直筆で書かれたってことですもんね。
そうなんです。あれね、毎年、今はどうか分かりませんけど、去年や一昨年の先輩方が書いた掃除の、見本がありまして、それをお手本にさせていただきながら、全部直筆でずっとこう巻き紙を巻いて、で失敗するとまた最初から書き直しですので、それを何回も繰り返しをしながら仕上げた記憶があります。はい。
あと、まあ中学校時代3年間ありますけども、まあそこで学んだことで、なんか今にこうつながってるなって思うことって何かありますか？
たくさんお友達が学校にもいましたので、そういったお友達といろいろ勉強をしたり、遊んだり、あるいは部活の仲間とこうスポーツを通じていろんな活動をする中で、本当にもう前か後ろかわからないぐらい真っ黒に日焼けしながらですね、練習をしてたので、まあ、練習をした成果はそれなりにソフトボール部の中では成果につながってたというふうに思いますけど、そういった継続をすることとか、友達と一緒にいろいろなことを経験する、体験するっていうことは今でも役に立っていることであり、まあ、大切にしていることでありというふうに思いますし、あとはマラソン大会でも堤防のとことかですね、神戸の街中をずっと走ると地域の方々が応援をしていただいて声をかけてくれるんですよね。そうするとその方たちの応援をこう、今オリンピック終わったばっかりですけど、やっぱりそういうのが励みになるなっていうことを今でも覚えてますので、そういった地域と、まあ、中学校とのつながりっていうのは大切だなっていうのを今でもそういうふうに思ってます。はい。
少し話変わりますけども、中学校の頃ってこう将来こんな仕事がしたいってなんか思ってることってあったんですか？
私は小学校の時からずっと小学校も中学校も学校の先生になりたかったので、国語も好きでしたし、朗読をすることとかも好きでしたので、国語の先生とか、あるいは絵もすごく好きでよく描いてたので、美術の先生とか、まあ、学校の先生になりたいなっていうことを夢見てました。
そして今は、まあ、鈴鹿市長ということでね、お仕事されていらっしゃいますけれども、まあ、政治にこう、まあ、関心興味っていうのはいつの頃からなんでしょうか？
政治とかこういうふうな、ことについてはですね、生まれた環境がもともと父も政治家でしたし、周りの方もたくさん国会議員さんとか地方議員さんとかいらっしゃいましたので、あまり珍しい環境ではなかったので、物心ついた時ぐらいから覚えがあるのは、政見放送を一緒に父や母と見ていたり、あるいは国会議員さんたちの投開票の速報を手を叩いてニュースを見ていたりとか、そういう記憶が今でも残ってますので、そんなに政治の世界とかこういった地方議会とか国会とかいう世界はあまり私にとっては珍しくないもので、かえって当たり前のように周りで起きてたことでありますので、政治にいつからこう芽生えたというと、政治家になろうと思ったのはもう学校卒業してから働いてからですので、もっともっとずっと後ですけど、政治の世界っていうのはそんなに遠からずというところの社会ではありました。
さあ、また少し話変わりますけど、神戸中学校と聞いて市長がまず思い浮かべることって何でしょうか？浮かぶこと、
さっきも申し上げましたけど、神戸中学校は本当に大きな学校だったので、たくさんの生徒や先生が行き交う、活気あふれた中学校だなというふうに記憶をしてますし、今陸上部非常に強いですけど、それぞれ の部活動、スポーツのクラブも文化部もしっかりと部活もしていた学校ですので、そういったこう活動的なイメージがあります。はい。あと神戸中学校の、もう今は校舎がなくなってしまったんですけど、私たちは旧神戸中学校だったので、神戸中学校があったところは近鉄電車の線路にすごい近いところでしたので、いつも体育の授業とか、それから放課後の部活動とかの時でも、いつも赤と白の近鉄電車がずっとこうグラウンドのすぐ近くを通り過ぎてた、そういうふうなことがよく思い出されますので、神戸中学校というと近鉄沿線沿い、それから大きな、活気のある学校だったっていうことを思い出します。はい。
市長、今でも校歌歌えるんですもんね。
すぐ歌えます。
じゃあそれでは在学中の神戸中学校の生徒の皆さんに一言何かいただけますか？
新しい校舎になって、給食も始まって、小学校の生活から中学校の生活というものに変わって、それぞれ今までと環境も少しずつ変わってきていると思いますけど、神戸中学校の、お友達とかですね、それから先生たちと触れ合う時間を大切にしていただいて、できるだけ地域の中での活動も大切にしていただき、自覚や自立が芽生える、そういった思春期に入る一番大切な時期ですので、人間形成には大切な時期になってきますので、ぜひ自分の夢や希望をしっかりと持って生活をしていただきたいというふうに思いますし、これから社会人になる、大人へなる、そういった分岐点でもあるかと思いますので、それぞれの勉強もしっかりしていただいて、社会人への一歩を踏み出すための準備をこの中学校の生活の中でしていただきたいというふうに思います。それからスポーツも、部活動もしっかりしていただいて、体力もしっかりつけていただいて、これからの鈴鹿を、しっかりと背負っていただく、時代を背負っていただく人材に育っていただきますことを期待をいたします。
はい、神戸中学校の卒業生、住谷典子鈴鹿市長にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここからは神戸中学校の生徒の皆さんにインタビューをした様子をお送りします。
はい、それでは学年、名前を教えてください。
3年5組の日野修斗です。
現在はどのクラブに所属してますか？
ソフトテニス部に所属しています。
そして得意な教科、不得意な教科、これは何でしょうか？
得意な教科は社会で、不得意な教科は国語です。
特技っていうのは何かありますか？
特技は長時間集中力を持続させられることです。
そして好きなこと、趣味っていうのは何でしょうか？
読書です。
さあ、話はちょっと変わりますかね、尊敬する人は誰ですか？そしてそのもし理由もあったら教えてください。
尊敬する人は母で、理由は毎日どれだけ疲れていても家事をしっかりしてくれているからです。
将来の夢っていうのは何でしょうか？
獣医になりたいです。
その夢を持ったきっかけとかっていうのは何かありますか？
小さい時から動物が好き で、ある日獣医の本を読んで、獣医ってすごいなと思ったから付きたいなと思いました。
そのために何か努力していることっていうのはあるんでしょうか？
今は特に何もできていないけど、とりあえず勉強を頑張って自分の選べる道を多くできるようにしています。
さあ、それでは最後に夢を叶えるぞという意気込みをぜひ聞かせてください。
どんな動物も助けられるような獣医に絶対なります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは学年、名前を教えてください。
3年2組の中村鈴奈です。
現在はどのクラブに所属してますか？
美術部に所属しています。
それでは得意な教科、そして不得意な教科なんでしょうか、教えてください。
得意な教科は数学、不得意な教科は国語です。
特技というのはありますか？
絵を描くことです。
好きなこと、趣味というのは何でしょうかね？
読書が好きです。
そして尊敬する人、その理由もあったらぜひ教えてください。
フジテレビアナウンサーの生野陽子アナで、理由は情報番組でニュースを読んでいる姿がかっこよくて綺麗だからです。
はい、そうすると将来の夢、これは何でしょうか？
アナウンサーです。
その夢を持ったきっかけ、理由っていうのも何か他にもあったりしますか？
はい、小さい頃毎日見ていた朝の情報番組でメインキャスターをしていた翔のアナがとてもかっこよくて、自分もそんな風になりたいなと思ったからです。
そのためにこう努力していることっていうのは今何かあるんでしょうか？
勉強はもちろん、滑舌が良くないといけないので、時々早口言葉を練習したりしています。
さあ、それでは最後に夢を叶えるぞという意気込みをぜひ聞かせてください。
立派なアナウンサーになって、たくさんの人に役に立つ情報を伝える人になります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは学年、お名前を教えてください。
はい、3年1組の伊藤和也です。
現在はどのクラブに所属してますか？
バスケットボール部です。
さあ、好きな教科、そして嫌いな教科を教えてください。
好きな教科は理科で、得意な教科は英語です。
特技、これは一体何でしょうか。
9年もやっているのでバスケットです。
ご好きなこと、趣味というと何になりますか。
読書です。
では尊敬する人は一体誰でしょうか。そしてその理由もあったら教えてください。
この神戸中学校にいる堀先生です。理由は指導力があり、面白く怖い時もあるけど、相談をしたら相談に乗ってくれる優しい先生です。
さあ将来の夢、これは一体何でしょうか。
農業事業者です。
この夢を持ったきっかけっていうのは何かありますか。
テレビなどを見て野菜を作っている人を見て、自分でその野菜を作って他の人に食べてもらいたいなと思ったからです。
そのために今こう努力していることって何かありますか。
今野菜を育てたり農業の知識を勉強しています。
さあそれでは最後です。夢を叶えるぞという意気込みをぜひ聞かせてください。
立派な野菜を作って他の人にも美味しく食べてもらいたいです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のピックアップは神戸中学校です。来週も元気な声をお届けしますのでお楽しみに。最後にもう一度神戸中学校の校歌をお聞きください。
この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、ホンダカーズ三重北、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。